一緒に聖書の箇所を読んで、そしてお祈りしましょう。
We're talking about relationships. It's complicated.
人間関係、それは複雑であるというメッセージをしています。
Okay. Let's read it together in English. せーの。For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God.
じゃあ、コロサイの聖書の中のコロサイ人への手紙というところがありますと、この3章の3節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。英語の訳をですね、直訳すると、あなた方の本当の真の命はキリストの中にあるんですよ、隠されていますよというふうに聖書では英語では言っています。真の命はキリストの中にあるんだということです。
Okay, let's pray.
Let's pray. お祈りします。
Father, I just thank you for this time.
天のお父様、この時を感謝しています。
Lord, I truly believe this word is from you or us.
今日の聖書の言葉はあなたからのものであることを信じます。
I pray, Holy Spirit, that you would prepare our hearts to receive and to renew our minds with your word.
聖霊様、どうぞ私たちの心を準備してください。そしてあなたの素晴らしい御言葉によって私たちの思いを新しいものにしてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about relationships.
人間関係についてのメッセージをしています。
And in this section of the series, we're talking about romance and marriage.
そして、その中で、今語っている人間関係というのは、まあ、恋愛、ロマンス、また結婚関係についてです。
But this part of the series is not really about after you're already married.
そして、今語っていますメッセージの部分は、すでに結婚してからこうですよという方のためにあるのではありません。
It's about how we can help the next generation, how we can help our children in this part of relationships, romance and marriage.
そして、まあ、恋愛、ロマンス、結婚ということに関して、私たちの次の世代、まだ結婚してない方々が、そこに歩んでいく過程の助けになるようにということを望んで、メッセージをしています。
What can we teach in our families? What can we do as families to prepare our children for that area of their lives?
その人間関係において自分の子供をどのように導き助けたらいいか、どのような準備をさせてあげたらいいかということを語っています。
I posted this on Twitter because I felt like this is really the word of the Lord for us.
ツイッターにこの言葉を投稿しました。これを読んだときに、これは私たち教会のためにある言葉だなと感じたからです。
I don't know how many of you remember Pastor Jim LaFoon.
アメリカのジム・ラフーン先生覚えてらっしゃる方何人いますでしょうか?
But he said in one of his Twitters.
先生がですね、ツイッターでこう言っていました。
He says your life choices are not just about you.
先生こうおっしゃってたんですね。あなたが人生において、選択することは、ただあなたがのために選ぶんではないんですよ。
The choices you are making today,
今日あなたが選ぶその選択というのは
can affect the DNA strands that shape your family's future.
それはあなたの選択はあなたの家族を形作る DNA の要素になるんですよ。
So youreFamily's future, no matter what the history of your families have been, you can change the future of your families by how you apply what we're teaching.
そして皆さんの家族にどういう経歴が、どのような歴史があるかどうかはわかりませんけれども、でも今日語られる真理を自分のものとして、そして、生かして、自分の人生に生かして、選んで生かしていくならば、皆さんの人生を、そして皆さんの子供たちの人生が変わってくるんです。
So the choices that you make today as families can shape your future the families of your future, the children's families, their future.
家族として自分たちが決めて、そして行っていくチョイス、選択というのは自分の子供、またその子供の将来に影響があるんです。
And God created romance and marriage for marriage.
そして、ロマンスというのは、恋愛というのは、実は結婚のためにあるんですね。
Romance was God's idea.
そしてロマンス、恋愛というのは神様のアイデアでした。
But it was to be a part of marriage. It was to lead to marriage.
そしてその恋愛とかロマンスというのは結婚の中にもあるべきですし、また結婚に導かれるために神様が計画したものです。
I'm sorry.
ごめんなさい。
Romance was not created for you.
ですから、ロマンス、恋愛というのはあなたのために作られたものではありません。
Romance was created to lead people into marriage.
ロマンス、恋愛というものがあるのは、それを通して結婚に導かれるために作られたものです。
But the world and Hollywood and TV has tried to create romance to be something that God never created it.
でもアメリカのハリウッドで行われていることとかテレビとか世の中はですね、神様の計画に背いたロマンス恋愛を語っています。
And even the church, many, many, many times has fallen into the deception that the world has tried to create about romance and marriage.
そしてまた世の中がその恋愛とかロマンスに関して偽りのアイデアを作りましたけれども、教会でさえもそのような偽りのアイデアに騙されていることがあるでしょうね。
But how many parents here want to see their children have happy, purposeful marriages?
でも皆さんこの中で、子供さんがいる親の方いらっしゃると思うんですけれども、自分の子供を考えるときにですね、自分の子供が本当に神様の御心にかなった幸せな結婚生活をしてほしいって願うでしょ。
So what we're teaching here is to help you as families, to help you as parents, help your childrenTo have the successful and happy marriage that God created them to have.
ですからこのメッセージを通してここにいる親たちが神様のこのメッセージを通して神様の真理を聞いてそれを子供たちに教えることによって子供たちが自分の子供たちがもう神様の計画に沿って幸せなまた成功した結婚生活を送る。ということができると思います。
But in order to do that, we must know what our core values are.
でもそれが、実際に行われていくためには、じゃあ自分が大切にしている価値観って何だろうかということを考え見出さなければいけません。
What are the values that we are going to live by as families?
家族として何を中心として大切にして、大切にする価値観を持って生きていくべきだろうか、それを考えて決めるべきでしょう。
You know, we need to know what they are and then begin to teach them to our children.
自分の家族としての中心的価値観を考え、それを決めて、それを子供たちに教えていくのがとても大切です。
See, my hope is that what I've learned from God, I can help my children start out their marriage stronger than what I was able to start out my marriage with.
そして私の心からの願いは、私が神様から教えていただいたことを学んだことを自分の子供たちにも教えて、自分の子供たちは私の結婚生活よりももっと素晴らしく力強い始まりを持ってほしいということです。
But we fail when we compromise the gospel.
でも福音を妥協してしまうと失敗がやってきます。
We compromise the values that we are living by.
私たちが大切にして生きていっている中心的価値観を妥協してしまうと、それを手放してしまうと、うまくいきません。
Most children are not thinking about marriage.
ほとんどの子供たちは結婚を考えて生きていかないでしょ?
But the values that you teach them as children will last them in marriage and through marriage.
でも子供の時から私たちが親として、とても大切な中心的価値観を教えてあげると、その中心的価値観が子供たちの中に生き続けて、彼らの結婚生活にも素晴らしい影響を及ぼすと思います。
Marriage teaches us more about ourselves than any other relationship in life.
そして、夫婦関係を通して、私たちは自分自身をも、自分自身がどういう人間であるかを、に気づきますね。人間関係にはいろいろありますけれども、やはり一番自分を気づかせてくれるのは夫婦関係だと思います。
But there is a lot of preparation that God wants to work in us before a person is ready for marriage.
そして人が結婚する準備ができたというところに達するまでに、やはり私たちはいろんなところを通って神様が準備してくれるところを通らなければいけないと思います。
So my introductions are getting a little shorter, I think.
ですね、これで、序論イントロダクションが終わりました。今日は短かったですね。
So last week we talked about never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Talk to younger men as you would to your own brothers. Treat older women as you would your mother, and treat younger women with all purity as you would your own sister.
聖書の中に第一テモテの手紙というところがありますけれども、そこの5章の1節と2節、先週読みましたけれども、また今朝も読んでみたいと思います。1節からです。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように。年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。
So, Paul is talking here about how to have quality relationships.
これは、パウロという人が書いたところですけれども、パウロはですね、今読んだところで、どのように私たちが質の高い関係、人間関係を築くべきかということを語っています。
A quality relationship is a safe relationship, it's an honoring relationship, and it's a healthy relationship.
そして質の高い関係、人間関係というのは安全な関係ですね。またそれは、互いを尊び合う関係でもあります。そして質の高い人間関係というのは健全な関係です。
So, we talked about last week about how young people moving into a serious one-on-one relationship too early in life is not good.
先週もお話ししましたけれども、年齢が若すぎる、幼すぎるうちに、彼氏、彼女となって恋愛関係を始めてしまうのは危ないということです。
That it defrauds and exploits a person's emotions.
それをすることによって、幼すぎるときに恋愛関係を始めてしまうと、相手の感情を自分のものとして騙し取っているという意味ですよとお話しました。
And we talked about this before, but remember that even when you feel a lack in an area of your life, doesn't mean that something is wrong.
そして前にもこのメッセージのシリーズでお話ししましたけれども、自分の人生で何かが足りないと感じる部分があったとしても、だからといっても何か間違っているんですよとは言えないと。
Dating as the world knows it
世の中で語られているデートというのは
is really defrauding and exploiting a person's emotions.
それは相手の感情を奪い取っていると言えるんですね。
It's a giving of emotional ties that at that age,God never intended for it to be.
というのは、若すぎるときにですね、幼すぎるときに恋愛関係を始めてしまうと、神様がご計画されていなかった恋愛関係を始めている、続けているということになります。
I've heard that some people say dating was never mentioned in the Bible.
このように言った人がいますね。でもデートって聖書に書いてありませんよね。
Why is that?
どうしてでしょう。
Why didn't God talk about dating?
聖書の中にデートという言葉がないし、また神様は聖書の中にデートについて書いてないんですね。どうしてでしょう?
You're right. The word dating is not found in the Bible.
そうですね。聖書の中にデートという言葉は書いてありません。
But God talks a lot about relationships.
でも聖書の中で神様はその人間関係、その関係についてたくさん語っています。
The word dating is not found in the Bible because it was not part of God's plan or part of the culture there.
ですね。そのデートという言葉が聖書に書いてないのはですね、その時代の文化で、またその神様の計画の中に入ってなかったからです。
People didn't date. This is a Western I don't know how, invention.
そのデートというのは、まあ、西洋が生み出したものと言えるでしょうね。この聖書には、そのデートというのはなかったんですね、聖書の中には。
Girls were given in marriage mostly at a very young age.
聖書の中ではですね、女性は若い時にもう結婚をしたんですね。
The father would choose who the daughter would be given to.
娘の結婚相手は父親が決めたんです、この聖書の中で。
Sometimes as early as 13 and 14 years old.
13歳、14歳ぐらいに結婚するということが聖書の中ではあったんですね。
Can you imagine giving your daughter away at 13, 14 years old to be married?
皆さん自分の子供が13歳、14歳で結婚するって想像できますか?
Do you know why that is?
でもどうして聖書の時代にはそういうことがあったんでしょうか?
Because we now live much longer than they did in their culture.
ですね。まずはですね、その時代はですね、今の私たちよりも、今の私たちの方が、その時代の方々よりも長生きしています。
But the father would make sure that the man that was going to marry his daughter had a good reputation, was full of integrity, and could provide for a family.
そして、父親が娘のために結婚相手を選んだ理由というのは、その相手が良い評判を持っているか、また、ちゃんと自分の娘のために、自分の娘をちゃんと養えるかどうかということを確かめるために、父親が選んだんですね。
And they took the word of God very seriously, where it says in Genesis 1:28, be fruitful and multiply.Fill the earth and govern it.
そして、その当時の人たちはですね、とても聖書の言葉を真剣に受け止めて、それをやっていこうと努めていました。それは、旧約聖書の創世記の1章の28節ですね。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。
So the Bible doesn't talk about dating because it wasn't part of God's intention or plans.
ですからそのデートという言葉が聖書にないのは神様の心、神様の計画の中にそれが入っていなかったからです。
But rather the Bible teaches us how to relate to one another and how young people should relate to one another.
でも聖書が語っている人間関係というのは若者が互いにどのように友情関係を築いていくか、どのように接したらいいかということは聖書に書いてあります。
Until their time, till they come to the time when they're ready for marriage.
そして、もう結婚してもいいという年齢に達して、その準備ができるまでには、こういう接し方を、こういう友情関係を築きなさいということを聖書は言っています。
So let me give you my opinion, my view, not just an opinion, my view on dating.
そして、私の、まあ、it's not your opinion. It's not only your opinion.
I really believe what I'm going to share here is really from the Lord.
そして今から皆さんにその
Dating.
デートということに関してお話ししたいんですけれども、それは私は本当に主が私に語ったと信じています。
There are a lot of opinions out there, even among churches, there's a lot of opinions about dating.
ですね、デートに関してはですね、世の中にはいろんな考え方もあるし、また教会の中にも、教会の、それぞれの教会でいろんな意見があると思うんですが、
But what I want to share, I really feel is from the Lord, and if you can embrace this truth.
でも今から皆さんと分かち合おうとしています。私のメッセージは、主が私にくださったと心から信じていますし、それを皆さんが、あ、そうだって確信して自分のものとして受け止めてくれたら、
You can help your children to grow up and have Joyful, successful marriages.
そしてそれを子供たちに教えていったら、自分の子供たちが本当に喜びに満ちたハッピーな素晴らしい結婚生活を送ると私は信じます。
Will you go to hell if you don't do this?
今から聞くメッセージを皆さんが聞いてもやらないと地獄に落ちるでしょうか?
Yes, no. No, you won't.
そうじゃない。そんなことないからね。皆さん、それはないから。
But the truth that we're sharing here
私が今から語るのは真理だと私は信じますが、
If you apply God's principles, the consequences are good. If you don't apply God's principles, the consequences are not good.
でも私が今語る神様の真理原則に従っていけば結果は素晴らしいですね。でも神様の真理原則に従わないと結果は良くありません。
The world's view of dating is you date to date.
ですね。世の中の方々が考えてらっしゃるデートというのは、 付き合うためにデートする。ただ出かけたいから、デートしたいから、デートを目的としてデートするんですね。
They even have, nowadays they have, what they call friends with benefits.
ああですね、現在はですね、まあ、自分に益をもたらす友情関係みたいな。
That means, yeah, that means friends who have sex together but have no desire for marriage or commitment.
それは特にですね、特にそのなんかまあ自分にいいことをしてくれる友情関係みたいな言ってること、意味はですね、結婚する気持ちも全くないのに性関係を結ぶセックスをするというものだそうです。
They have sex just to enjoy sex.
だから、セックスをするために、で、デートするみたいな、そういうものですね。
And the world thinks there's nothing wrong with this.
別にセックスを楽しめればいいんじゃないのって思ってますので、世の中はそのような関係を、ただセックスだけの関係をいいと思うんですね。
Many churches view is just don't have sex.
そしてそれに対してですね、世の中多くの、ごめんなさい、その世の中のそのような考えに対して、教会が持っている考えというのは、お付き合いしてもセックスしなければいいのよ。セックスまで行かなければいいのよっていうのが多くの教会が持っている考え方でしょう。
And everything will be fine.
だからセックスしなければもう何でもいいのよって思ってしまう教会の方々もいるでしょう。
But I could tell you the truth through a lot of counseling, through a lot of seeing couples over my life that is not true.
でも私はいろんな方々とお話をしてまたカウンセリングの時を持った時に、やっぱり今私が言ったことはですね、その以前そのセックスのことですね、それは違うんじゃないかなと思いますね。
I believe and our every nation churches believe that.
で、私も信じていること、またエブリネーションの教会が信じていることは、
dating should be intentional with boundaries.
ですね。デートというのはですね、しっかりとした境界線を敷くべきであるし、また意図的にやっていくべきであると。
dating should be done at an age where you're ready to get married.
ですね。ですから、結婚を考えることができる年齢ですね。そのような年齢に達したらお付き合いをしてデートをするべきでしょうと。
Dating should be done with the desire to get to know, is this person the person that I should marry?
ですね。そのデートをする理由というのは、目的というのは、この人は将来自分の結婚相手になるだろうか。それをじゃあ、それを見ていきたいからという目的を持ってするべき。
Whether you get married eventually or not, that's not the point. The point is you're dating that person to see if that person is the right person.
ですからそれをデートをしてお付き合いをして将来結婚するか結婚しないかということがポイントではなく、お付き合いをすることによってこの人が自分の生涯の伴侶になるかどうかを確かめていく、それを知りたいからお付き合いをするという目的がデートの中にはあるべきなんです。
In today's world, most parents don't choose the person that their child is going to marry.
ですね。現代ではですね、親が子供のために結婚相手を選ぶことはあんまりしませんね。
My parents were Christians, but yet they had no idea who I was dating and who I wasn't dating.
ですね。私の親は、まあ、親もクリスチャンなんですけれども、私が若い時にですね、自分がどのような人とお付き合いしているか全然知りませんでした。
And in fact, as parents, they failed their children in that area of life.
Your parents, you mean?
My parents.
そして、まあ、恋愛関係とかそういうことに関してですね、私の親は自分の子供たちにそのことをしっかりと教えていくことはできなかったなと思いますね。
Nowhere in the Bible does it say just let your children do what they want to do.
ですね。聖書の中に自分の子供に好き勝手なことをさせていいですよとは書いてないですね。
The Bible actually says, train up your children in the way they should go, and if you do that, they won't depart from it.
聖書が言ってるのは、子供が行くべき道を教えなさい。そうすれば、幼い時から子供が行くべき道を教えれば、大人になっても彼らはその道から離れないと聖書は言っています。
So dating should be done with an intention of Is this the right person?
ですからデートをするお付き合いをするというのは将来この人は私の伴侶になるだろうかということを頭に置いてそれを見極めるためにお付き合いをしていくという目的が あるべきです。
And dating should be done with moral boundaries set in place.
そしてお付き合いをするときにデートをするときにやはり道徳的な境界線をしっかりとはっきりとしたものを敷いてやるべきですね。
When my daughter was dating, thinking about the person that she was going to marry, we said, don't be alone in the house with him. Don't be in a private place with him alone.
私の娘がですね、私たちの娘が、まあ、お付き合いを始めてですね、まあ、したときに、言った一つのアドバイスはですね、その相手と、二人きりにはならないように、どんな状況があっても、相手のアパートに二人きりになったりとか、また別の場所で、二人きりにはならないようにしなさいということを教えました。
Because no matter how strong of a Christian I thought he was,
でというのは、まあ、彼女がお付き合いしていた相手が本当に素晴らしい、経験な強いクリスチャンだって分かっていましたけれども、
Temptation is always there and it's stronger when you two are alone.
ですね。でも、誘惑はそういう人にもやってきますね。やはり、カップルがですね、恋人が二人きりになってしまって、プライベートの場所で二人きりになって誰も周りにいないと、強い誘惑がやってきて負けてしまうことがあるんですね。
So,We need to teach our children that you date with an intention of marriage.
ですから私たちが若者に自分の子供に教えるべきことはですね、お付き合いをするなら、この人は将来結婚に導かれる相手だろうかということを見極めるという目的を持ってしなさいということですね。
And I encourage both young people as well as parents.
そして私は若者にもまた皆さん親にも勧めますが、
Write down and make a list of what you want to see in a future spouse.
ですね。自分の将来の結婚相手、どういう人がいいかということをね、リスト書きしたらいいですよって。
Don't choose a person and then look at what he's good at and say, okay, this is what I want to know.
なんか興味がある人を最初に見て、ああ、この人、この人ってこう、その相手に合わせたリスト書きはやめましょうね。
What are your values? What do you want to see in a husband or in a wife?
皆さんの価値観って何ですか？自分の夫になる人に、自分の妻になる人はどういう人だったらいいかって皆さん分かりますか？
And then if you see a beautiful girl or you see a handsome man, you say, well,Do they match what's truly valuable in my life? And if they don't, then you shouldn't be thinking about them.
ですね。で、本当に綺麗な女の子とか、かっこいい男の子を見て、ああって思った時も、自分のリストを見て、あ、このリストにかなってるだろうか。もし近かったらね、やっぱり外見では決めないようにしましょう。やっぱり違うって思った方がいいですよ。
If you have 10 things on your list and they only match 2 things, then that should be a clear indication that maybe that's not the right person.At least not yet.
例えば、10のリスト書きをしてですね、ある人を見つけた。でもその人が2つのリスト、2つのポイントしか合ってなかったら、その人は違うと思った方がいいですね。少なくとも今の時点では違うと思った方がいいでしょうね。
I think women fall into this more than guys, but women feel like, if I just marry them, I know I can change them.
ですね、特にまあ、女性、まあ全員とはまあ、特に女性はですね、結婚したら絶対に私は相手を変えてあげる。私の力で変えることができるって、女の人は特に思っちゃうんですね。
I've met a lot of miserable wives because that's what they thought, but that's not what happened.
でもそう思って結婚した人がそうじゃなかった、本当に悲しい生活をしている女性、たくさん見ました。
You know, if they start matching 8 out of 10 on your list, then you can start, okay, maybe this is the right person that God wants me to marry.
まあ、10のポイントがあって、その人がですね、相手が8のポイントにかなってるっていうのが、もしそういうことが起きたら、あ、もしかしたらね、っていうふうに思って、それを進めていくこともできるでしょう。
But some people have gotten so desperate to be married that they have this list of 10 things and they say, well, maybe I'm too strict. I'll take this one out and I'll take this one out and A year later, they're still not married. Well, I'll take this one out, I'll take this one out. And pretty soon, they're lowering their God-given standards of what God they felt God wanted them to have in a
marriage. ですね。もちろんそのリストを考えるときに、神様に祈って神様の心をね、御心を求めてリスト書きをしますけれども、まあそれを10のポイントを書いてですね、あ、でも10は多すぎるかな、ちょっと厳しすぎるかなって言って、8個ぐらいにして、で、次の年になってもまだ見つかんない。じゃあ徐々にもうちょっと減らそうかな。で、また次も見つかんない。だんだん減らして最後は2個しか残んなかったとかね。それはしない方がいいですね。もうこれは神様からものだと決め、分かったら、それに、それを妥協しないでね、それを通し続けましょう。
Don't lower your values. Don't lower your standards.
ですから皆さんの価値観を下げないように、皆さんが決めた神様からいただいた基準を下げないように皆さんしましょうね。
Because getting married under the wrong values will only end in misery.
というのは間違った価値観のもとで、結婚してしまうと最終的にとても悲しい結果がやってきます。
But we need to remember this.
でも皆さんこのことを覚えていてください。
We should not deny that our young people have emotions and hormones that are raging in them.
でも皆さんこのことは否定しないでください。特に若者の心の中にはいろんな感情があるし、またホルモンもあるから、それが高ぶって、また彼らの中でも激しくそれが動いているっていうことは忘れないでください。
But we need to help direct them, lead them into God's presence where He can help them control those emotions.
ですね。若者の中にもう激しくも暴れているような感情を神様のイエス様のところに持っていって、イエス様どうぞこれを収めてくださいって若者ができるように、私たち大人が若者を助けてあげるべきでしょう。
If we don't believe that Jesus can control our young people's emotions and hormones, then our God is too small.
ですね。イエス様は私たちの中にいる若者の感情やホルモンもコントロールできないって思ってしまったら、そのようなイエス様はとてもちっぽけな神様になっちゃいますね。
But whether you're married or whether you're young, if you have allowed pornography,
でも皆さん若者であっても大人であってもポルノとか、
R-rated movies, X-rated movies.
本当にアダルト映画みたいなものとか、
漫画、
良くない漫画とか、
These things will arouse wrong emotions and arouse your hormones that God never intended for you to
have. そのようなものを見てしまうと、やはり私たちの心の中の感情が高ぶりすぎて、そのような高ぶりというのは、神様が願ってらっしゃる感情の高ぶりでは決してないんですね。
And if you've allowed those kind of things into your heart and mind, the Bible says you need to confess your sin and bring healing.
ですね。
But it says confess to another.
そのようなものによって、そのようなものをポルノとかそのようなものを見てしまって罪を犯してしまったら聖書は言っていますね。互いにそれを罪を告白しなさい。
I never got victory over pornography until I was able to talk to one of my leaders and be prayed and be healed.
そして私も本当にポルノに関して葛藤を覚えて、誘惑がありましたけれども、それを乗り越えるためには、やはり自分のリーダーに、私にはこのような罪があります。助けてくださいということを告白して、祈ってもらって、初めて私もそのポルノに対する罪を克服できたんですね。
Amen. So, Paul tells us in Philippians,
パウロという人がピリピ人への手紙というところで、聖書の中でこのことを言っています。
He says, "Do not act out of selfish ambition or conceit."
何事でも自己中心や虚栄からすることなく。
This is talking about relationships.
ここではですね、人間関係についてパウロという人は言っていますね。
But with humility, think of others as being better than yourselves.Do not be concerned about your own interests, but also be concerned about the interests of others.
へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
This is how God wants us to interact with, no matter what age.Level we're interacting.
年齢に関係なく私たちはこのような接し方を人とするべきでしょう。
One of the other mistakes I think people make.
そしてまた人が犯してしまうまた別の失敗間違いというのは。
When it comes to marriage.
結婚に関してですね。
Is they hear a voice from God. They hear a voice from heaven.
天からの声が聞こえた。
And they feel like God spoke to them. This is the person that I want you to marry.
神様がこの人と結婚しなさいって言ったんだって思い込むんですね。
And they believe it so strongly that it doesn't matter what they can't hear from anyone outside.
神様がこの人と結婚しなさいって天からの声が聞こえたって思い込んで、周りにいる人の声が全然聞こえなくなってしまうという間違いです。
And they make a life decision based on that voice that they feel they heard.
そして神様からの声だと思って、もうそれだけで人生で大切な決断をしてしまうんですね。
Without getting to know that person at all.
もう相手がどういう人かなっていうことをもう知らないで、もう天から声が聞こえたってこう勝手に決めちゃうんですね。
Or getting any outside advice from parents or from leaders.
またはですね、親からのアドバイスとか、教会のリーダーとかからのアドバイスを聞かずに、もう天からの声ってそれにこう進んでしまおうとしてしまいますね。
Now, before I married my wife,
妻と結婚する前に、
I really thought God spoke to me,
神様からの声が聞こえたと思うんですね。
That she was the one.
もう彼女だっていうふうに聞こえたと自分も思ったんですね。
But I didn't rely only on that.
でも、もう天からの声、神様からの声だけに、決断を頼らなかったんですね。
I felt if God really spoke to me that she is the one,
もし神様が彼女だよって本当に自分に言ってくれたら、
then her parents are going to accept me, even though they never met me.
彼女の親がいいよって承諾してくれる、まだ私にはその時には会ったことがないけど親からの承諾を必ずもらえるとまず一つ思ったんですね。
My parents would accept her even though they never met her.
そしてまた自分の親も彼女のことを受け入れてくれる、まだその時には一度も会ったことがないけど話を相談をしたら承諾をくれると思ったんですね。それも一つですね。
And my leaders would also confirm that this was from God.
そしてまた自分の教会のリーダーに話したら自分が聞いたと思った神様の声は正しいって確認してくれるってことを信じたんですね。
This was not how I was raised.
でもそのようなやはり神様の声を聞いて、でも周りからの確認をもらうというのは私が親から教えてもらったものではありません。
I wasn't really raised to ask my parents anything.
ですね。ごめんなさい。また、
I made my own decision.
また自分もですね、親からのアドバイスを聞くとか、親にこうしてもらう、こうだけどどうってこう相談してアドバイスをもらうというような育て方はされていませんでした。
But I learned through the Word of God that I was if this was really God, I was going to trust my parents, but I also was going to trust my leaders that this was the right path to take.
でも私がやはり神様から学んで教えていただいたことはですね、もしこの相手が神様の御心にかなった人だったら、リーダーからも OK だし、また親からも OK、またリーダーや自分の親が言ったことも信頼してやっていこうというものでした。
And it was scary.
でもそれ怖かったですね。
Because I'm not just relying upon my own will, but I'm relying upon people who know me, people who I trust and believe in.
ですから自分の心だけに従っていくのではなく、自分が信頼していた方々の声を聞いてそれに従うということをしなければいけないって分かったから怖い気持ちもしました。
Ultimately, I was trusting God that He could speak to the people who were important in my life.
ということは実際に私が一番最終的に信頼していたのは神様ですね。神様を信頼して、神様だったら自分が信頼している周りの自分のリーダーを親に語りかけることができる。それを信頼したんです。
And the outcome was?
結果は?ですね。
Her family accepted me without ever meeting me.
ですね。私に一度も会わないのに、彼女の親が承諾してくれて私を受け入れてくれました。
My family accepted her without ever meeting her.
そしてまた自分の親もですね、彼女に会うことなく、許可を承諾をしてくれました。
My Bible college, counselor said, "Go for it."
ですね。そしてまた私が通っていた聖書学校のリーダー、カウンセラーの先生もいいですよって、承諾してくれました。
Our life group pastor said, okay.
そして自分のが入っていた小グループ、ライフグループのリーダーの先生もいいですよって言ってくださいました。
And the church that we were going to during college was a very, very big church.
そして、
Hundreds. I don't remember how many, but it was.
聖書学校に通っていた時にですね、集っていた教会、とても大きな教会でしたけれども。
I didn't have a personal relationship with the senior pastor.
そこの主任牧師の先生と個人的な、大きい教会でしたので、個人的な人間関係はありませんでしたが。
But he knew me.
でもその先生が私のことを知っていてくれて、
kind of scary.
ちょっと怖かったんですが、
But he said, okay. He gave
先生が
his blessing.
いいですよって OK をくださいました。
And so we were able to get everybody's blessings because we chose to do it God's way.
というのは、ですから私たちは、じゃあ神様の方法でこの関係を築いていきましょうと決めたので、周りにいるリーダーの方全員から承諾を OK をいただきました。
And we have a good marriage.
そして本当に今いい結婚生活に導かれています。
Let me read the email. No. She sent me an email this today, last night for my birthday and almost made me cry.
Oh. 彼の誕生日なんですけれども、昨日の晩ですね、私が彼に誕生日のメールをしたんですね。今日も忙しくて忘れちゃうと、ちょっとね、困るからね。前の日に、メールで送りました。
But romance and marriage is a life decision.
恋愛、ロマンス、結婚というのは、生涯に影響を及ぼすとても大きな決断ですね。
It should never be done on just your own will.
だからもう自分一人で自分の気持ちに従って自分一人で決めることはしないでください。
Even if you've heard a voice from heaven.
天から声が聞こえたと思ってもね。
Because if God can speak to you, He can speak to the people around you.
というのは本当に神様があなたの心にそれを語ったならば、周りの人にも同じ声を神様は語ることができるから。
But take time to know the person before you make a final decision.
最終的な決断をする前にその相手をよく知ることをしましょう。
Are they even a Christian?
その自分が考えている相手は、まず最初、クリスチャンですか?
I mean, that should be the most important thing.
まず最初、それが一番でしょ。その自分がお付き合いしたいなって考えてる相手がクリスチャンかどうかね。
But beyond that, what kind of personality do they have?
それ以上にまずはクリスチャンかどうかちゃんと確かめて、そして、どのような性格か、相手の性格がね。
Who are they as a person?
ですね。どういう人なんだろうか、その人の本当の姿。
What kind of Christian are they?
クリスチャンだと言っても、どのようなクリスチャンとして生きているかなって。
What?Christian values are they living out in their life right now?
また、クリスチャンとしてどのような中心的価値観を持って、そしてその価値観に従って本当に生きているかなってことも見極めた方がいいですよ。
What kind of priorities do they have in life?
その相手は人生においてどのような優先順位を持って生きているかな。
You know, I wanted my children to marry a Christian.
ですね。もちろん私は自分の子供がクリスチャンと結婚してほしいと思いました。そしてただのクリスチャンじゃなくて、やはり人生の土台がですね、しっかりとした人と結婚してほしいと思いました。
So it was important for us to teach them to have strong foundations first, so they would attract people with the same foundations.
ですから結婚は自分の子供の結婚相手にはもうクリスチャンとしての強い土台を持ってほしいと願いましたから、じゃあまず自分がしなければいけないことは、自分の子供にクリスチャンとしての強い土台を築いてあげる、その助けをするということですね。彼女たちにですね、自分の子供に強いクリスチャンとしての土台が備わっていれば、そのような同じような強い基準を持った相手がやってくるからです。
When my son was still young, there were many times he wanted to go play sports on Sunday morning.
ですね、私たちの息子が若い時にはですね、日曜日にバスケをやりに行きたいなんて考えていたんですね。
And for us, we said no. Church comes first.
でも、その子供に言ったのは、でも違うよ、日曜日の朝は必ず教会だよ、と教えたんですね。
We tried to build in them a love for the house of God.
ですね。神様の教会を、家を愛するということを子供に教えたんですね。
And, you know, now that my son is in university,
今、息子は大学生ですね。
You know, I'm very proud of what he's doing. He's getting, like a 4.0. I don't know if you know what that is. 4.0 average. Almost perfect, straight A's, yeah.
で、まあ、大学での 成績がですね、満点ってね、日本はまあ、5段階だったら1から5でしょ？ 5 が満点でしょ？まあ彼の場合もその5ですね。アメリカで言ったら4なんですけど、5なんです。
And even though he's very, very busy with exams and tests and studying.
ですから本当に大学の勉強一生懸命やらなくちゃいけないから宿題もたくさんあるし、毎日忙しいんですが。
And he loves to play basketball.
で、スポーツも好きだからバスケもやってとか。
But yet he doesn't miss church.
でも教会には必ず行くんですね。
And he evenVolunteers. He's on the worship team. He's actually leading. He's the worship leader at one of Pastor Cameron's churches now.
そしてですね、息子はですね、ニューデーの教会、新しい教会の開拓を始めたんですけれども、そこの教会のワーシップリーダーとして奉仕をしています。
And he actually put off looking for a wife. He said, "I want to finish my studies before I start focusing on marriage."
で、そして今自分のやらなければいけないことが分かっている、勉強しなくちゃいけない教会もあるということで、自分の立場をしっかりと彼は分かっていますので、だから恋人探しはしない。今はもうそっちの勉強にフォーカスして、教会にフォーカスして、自分はやっていくと決めて、それを今やっているそうです。
But we were very intentional about what we taught our children.
でもそのようなことを子供に私たちが親として教えるのは、意図的にやってきました。
And when you start thinking about marriage, you need to be intentionalAbout who and what you want to see in a marriage.
ですから、もう結婚を考えることができる時期にやってきたら、やはり相手のことを考えるときに意図的にこういう人だということをちゃんと決めて、適当にやらないようにね、皆さん。
What do they value?
ね、その相手は何を大切にして生きているのかなってちゃんと知るべきですね、相手のことを。
What is their vision for the future?
ですね、相手の将来のビジョンって何だろう、何を目的として何をやりたいと思って相手は生きているのかなっていうことを見てください。
You know, before she got married, she wanted to be a pastor's wife. You wanted to marry someone in the ministry. That's what you told me. But you thought it was going to be an Asian. That's what you thought.
Oh yeah.
Something like that.
So that's minus point.
そうですね、すみません。私の妻はってことはそのことなんですけど、結婚する前はですね、やっぱり牧師ですね、教会でフルタイムで働いている人の妻になりたいという願いを持っていて、いたそうです。
She thought it would be an Asian, but someone who was raised in America.
そしてまあですね、結婚相手に望んでいたことは、アメリカで育った日系アメリカ人。だったんです。願いはね、本当はね。
But what she got was an American who became an Asian.
ですね。でも、神様からいただいた相手はですね、白人のアメリカ人で日本に来て日本人っぽくなった人でした。結局。
You would be amazed how my friends in America think I'm Asian now.
ですね。いや、そうだね。アメリカに戻るとですね、アメリカにいる友達がなんか、私のことをなんかアジア人だっていうふうに思うんですね。
Let's...You know, we need to, when you're thinking about marriage, what is their vision for the future? What is their family like?
ですね。ですから結婚相手を考えるまあ、お付き合いをする相手、結婚に導かれるお付き合いをする相手を考えるときに、その人の価値観って、その人は何を大切に生きているのかな、また家族はどうなのかなってことも見たらいいと思います。
Who are the people that they hang around with? Who are their friends?
その人の友達ってどういう人かなって、やっぱり周りにいる友達も見た方がいいと思いますよ。
Friends say a lot about who we are as people.
ですね。やはり周りに自分の持っている友達を通して自分がどういう人間かって結構わかるんですね。
You know, there's other things that we can look for, and I'm going to actually talk about them, those things later.
ですね。
When you're thinking about marriage.I'm going to talk more about it later.
で、またこのメッセージの、これからのメッセージの中ですね、結婚を考えているときにどうしたらいいかということもお話ししたいと思いますが。
But let's not get over super spiritual when it comes to hearing voices from heaven.
ですから私が皆さんにお伝えしたかったのは、その結婚相手を考えるときに、あまりにも超霊的になりすぎてですね、天からの声、もうこれが絶対神様の声ってこう、あまりにも霊的になりすぎないように気をつけましょう。
And I'm not getting very far in my message. But we want to teach our kids the more important things in life so that they are prepared. for marriage.
ですから人生においてとても大切なことを子供たちに教えてあげましょう。それによって子供たちが結婚への準備になるように。
That the values that God teaches will hold us and give us strong foundations for marriage.
そして神様が教えてくださるこの真理、御言葉によって、私たちが結婚への強い土台を築くことができます。
And I understand that the values that God teaches and the values that the world teaches are very opposite most of the time.
そしてこの神様が教えてくださる価値観、聖書で語っているとても大切な価値観というものと世の中が言っている価値観は全然違うと思うんですが、
And I know that young people put a very strong importance in the world about having a boyfriend or a girlfriend.
世の中ではですね、もう若いうちから、幼いうちから恋人を作る、ボーイフレンド、ガーフレンド、彼氏、彼女を作るってことがいいのよ、大切なのよっていう話がいっぱい出ますけど。
But that's why we have to have strong family values so that we can help carry them through the hard times.
だからそういう世の中に生きている若者がいますので、それだからこそ私たちは聖書の御言葉にかなった中心的価値観、大切なこと、真理、原則を子供たちに教えてあげて、それを子供たちが自分のものとして生きていくことができるように、それがなかったらね、神様の真理がなかったら子供たち世の中に流されてしまうから、だから親として子供たちにそれを教えてあげて、助けてあげることが必要だと思います。
Beyond teaching and training our children proper values and foundations is prayer.
そしてまたですね、子供たちに聖書的な価値観とかまた真理原則を教えてあげる。それとともにやはり祈るんですね、子供たちのためにね。お祈りしましょう。
Never discount how do you say, the prayers of a mother.
ですね。特に母親の祈りは本当にね、強いからそれを軽く見ないでください、皆さん。
You know, I pray for my children, but I think she prays probably 10 times more than I do for
ですね。私ももちろん自分の子供のために祈りますけれども、私の妻の方がもっともっと子供たちのためにもう10倍ぐらい祈ってるかもしれません。
Probably because she birthed them.
やはりね、母親がですね、子供を産んだからね、やはりもうそのね、つながりで一生懸命祈るでしょ、子供のためにね。
Amen. I'm gonna stop there today.
メッセージをこれ閉じますけれども、
have a lot more yet.
まだたくさん準備しています。
But we're gonna take it slow.
ゆっくりでもやりましょう。
Amen. Is this good?
いいですか、皆さん。
Okay, let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
Thank you that you are teaching us the important things in life, Lord.
人生におけるとても大切なことを教えてくださって感謝しています。
God, I pray that, Lord, even our families and as youth, Lord, that we would surrender this area of our lives to you.
そして家族としてまたユースとして若者としてこの今日語られた人間関係の部分をあなたにお捧げいたします。
And that we would continually encourage one another.
互いに励まし合って。
In the more important things of life.
特に、人生においてより大切な部分において、互いに励まし合うことができますように助けてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。